ヨハネによる福音書第5章の9節後半から14節まで。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法では許されてない。しかしその人は私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのです。と答えた。彼らはお前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していただいた人はそれが誰であるかを知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間立ち去られたからである。そのうちイエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。以上です。ボーイスカウトに、ですね、教会にあったボーイスカウトのですね、人たちと一緒に、牧場にですね、行ったことがあります。まあ、その時は何やったかというとですね、牛の乳搾りというんですかですね、まあ、昔ですね、やってましたのでですね、難しいことではなかったんですが、その中にですね、次はですね、こうアイスクリーム作りというのがあったんですね。まあ、それもですね、こう回しながらですね、作ってて非常に楽しかったんですけど、で最後は何だったかというとですね、バター作りだったんですね。でバターっていうのはどうやって作るか僕も知らなくてですね、それはとってもですね、興味があったのでですね、バターを作ることをしたんですね。でただなんか濃い乳を入れてこう振るだけなんですもんね。こう振ってればバターになるんですって言われて、はぁと思いながらですね、一生懸命こう振っててもなかなかならないんですよね。でもですね、よく振ってるとですね、一瞬でバターってできるんですよね。不思議です。こう振ってるうちに一瞬で固くなってパッとバターになると。で、その残ったですね、なんか分かんないですね、水分を全部捨てたら残ったものがバターで、それに塩を加えるとみんなが食べてるバターになりますって言われて、はぁと思いながらですね、この振ってる間に一瞬で変わるっていうのが非常に楽しくてですね、それを何回も何回もやってたなというふうに思っています。まあ、このタイミングなんでしょうね、一瞬でっていうですね、神様との出会いもですね、多分一瞬でってことがあるんでしょうですね。まあ、今までですね、神を信じてなかった人が一瞬で信じるようになるという瞬間、まあ、それをですね、実は聖書は 大切にしている。まあ、そのタイミングを逃すとですね、なかなか大変なことになるということなのかもしれません。まあ、ですから信仰というのも神様との出会いを一瞬でですね、やっぱり信じてですね、イエス様についていくという、まあ、そのことが大切にされているかなと思います。実は今日ですね、読みましたベトサダの池の例えもそうです。ここも瞬間っていうのがあるんですね、一瞬っていう。でこのベトサダの池っていうのはどこにあるかっていうと、エルサレムのですね、神殿の横にですね、あります。まあ、ソロモンのですね、回廊みたいなですね、6つのですね、5つのですね、回廊に閉ざされた、囲まれた池ですね。でそこがですね、たまにですね、ボコボコって水が動くときがある。それは間欠泉なんだと思いますね。それがどのタイミングで起こるかわからないですね、1日1回起こるのかですね、1年に1回起こるのか、そのタイミング、そのですね、水が動いた時に一番最初にですね、そのですね、水の中に入った人が病気を癒されるというですね。ですからみんなそのタイミングをですね、見計らってたんでしょうね。ずっとですね、回廊に座ってですね、いつ動くか、いつ動くか、そればっかりですね、見てたのがベトサイダの池ですね。そこにイエス様が来られてですね、あなたはですね、良くなりたいのか、床を担いで歩きなさいって言って歩け出した。でも、よう考えてみると、これもタイミングなんですよね。その時にイエス様がおっしゃった通りしなければ、その人は癒されてないんですね。で池が動くよりもですね、イエス様のことを信じた方が早かったという、このタイミングをですね、実はですね、イエス様との間でですね、この人が起こったってことなのでしょう。そう思うと、このヨハネによる福音書の5章のベテサダの池の話はタイミングの話です。イエス様が来られた時にちゃんとはいと言って従えるかということなのです。そのイエス様がですね、今日もう罪を犯してはいけない、これどういう意味なんだろうと思うんです。病気になったのが罪を犯したからか、そういう意味ではないんだと思いますですね。そのですね、池に入ることが罪かというと、そうでもないのでしょうですね。実はここには大きな意味がありまして、ベトサダの池に行かないとわからない話なんですけど、 ベテサダの池っていうのはですね、誰が病気を癒してくださったかっていうとですね、ヴィーナスとかですね、なんかそういうギリシャの神々の像がいっぱい祀られてあるんですよね。その神々が見てる中で水が動くと信じられていたんでしょう。ですから異教の神々がですね、そこにいっぱい祀られていまして、でそれをみんな信じてたんですね。それが動かすというのを信じてた。だからイエス様はですね、もう罪を犯していけないっていうのは本当の神を信じなさいっていうことでしょう。他の神々、みんながですね思っているのは神ではないんだ。神でないものを神とすることは罪ですから、本当の神とですね出会いなさい。その出会った神をですね、従いなさい。ですからもう二度と罪を犯してはいけないというふうにおっしゃったのだと思います。そう思うとですね、私たちもしですね、もう罪を犯してはいけないってイエス様に言われた場合、自分たちを反省したときに、神様以外のものを神様としてないだろうか、偶像を拝むことをしてないだろうか、そんなことをですね、考えなきゃいけないのかなというふうに思います。何が一番罪かというと、イエスを神としないという、その一点ではないかなというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが主イエスキリストの御言葉を信じ、あなたのみを神とすることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、箱根教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に主の聖霊の豊かな祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々にはイエス様が共にいて寄り添って御言葉で癒してください。今日も生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。